それはだから経営のとか、なんとかとか、ビジョン、ビジネスのなんとかとか、あと目標設定がどうのこうのとか。
もう全部そうですけど、はい、どうしても向こう側 その今いない場所ですね、今いないその先の、今よりももっと幸せな自分、憧れている自分に、どうしても心の底から行きたくてたまらないんだという思いがない人に、生き方はこれだよって地図を出しても、向かっていかないと思うんですよ、はい。で、唯一向かっていける方法は、モチベーションを高めてやる気になり、気合を入れるっていう、
ね。もう好きじゃないんだよね。
嫌だけどやっちゃうっていう、はい、みたいな方法
もある。そうすると、こんな質問もあったんですけど、例えば、毎朝あなたのメールボックスが黄金のメールボックスにかかっているのをイメージしましょうと言われても、はい、そんなわけないじゃんと思ってしまうんですが、
もう極めて当たり前な正常な反応だと思います、はい、僕その方は非常にいいセンスを持っているなと思いますね、はい、そっか、わかりました。じゃあメールが黄金のメールボックス、
黄金のメールボックスにかかっているのを、
それなんか僕今フレームが金色になってるそういうことじゃないですよね。
なんか要するに金がこうちゃんちゃん入ってるようなことが言いたいんですね。
SP で色変えればいいじゃんと思ってたじゃないですか。僕はその方の感覚の方が自然だと思います。
そうするとこれやっぱまたこれユーザーさんの問題のポイント、要点だと思うんですけども、それがいいセンスだと、そういうのが
今
大事だ
と思
って思ってないっていうことは、それってダメじゃんって思ったりするわけですよ。はいはいはい、そう思えない私ってイメージができないんですよ。はい、でこの文章だけじゃなくてもたくさんあると思うんですよ。はい、成功したイメージをイメージしましょう。はい、あの家に住んでるイメージをイメージしましょう。はい、そんなわけないじゃん。はい、そんなこと思えない私って、はい、全然ダメじゃん。
そうか、まあ、さっきまで話した話とちょっとだいぶずれるじゃずれですよ。すぐ飛びますね、ポンポンね。
多分全部繋がってるからいいと思
う。あ、そうですか。よくあるのは、ね、今自分がすでにそれを手に入れているものとしてイメージをしましょうっていう言い方がよく、うん、で、今のメールボックスの話もそこにちょっと近いと思うんですけども、今自分がすでに金持ちになっているものだと思ってイメージをしましょうとか、すでにその車に乗っているつもりになってイメージをしましょうとか、って言っても、いや、そんなこと、お金持ちになったつもりでって言われても今金持ちじゃないとか、メールボックス、金のメールボックスにどんどん注文が入ってきてって言われても今現状入ってないし、そんな誰、つまりそういうつもりになりましょうって言われてもなれないよっていうのは当たり前の話なんですね。それはもっと言うと僕だってできないですから、そういうつもりでイメージしましょうって言われても、いやそれだって無理だよって僕も思うと思うんですね。でも人間は今そういうあなたになっているものとしてイメージしましょうって、これ日本語の表現だと思うんですが、今お金持ちではないと自分で思っている人がお金持ちになっているつもりになりましょうって言われてもそれはできないんですよ。でもお金持ちになった時にどんな感じがするかをイメージしましょうはできるわけですよ。
噛み砕いて違う言い方でお願いします。違う言い方でお願いします。
例えば
もっと物を手に入れるとか
で、物を手に入れる、まあ、車に乗るでもいいですよ、はい、じゃああなたはポルシェが欲しいと思います。で、じゃあ今すでにあなたはそれを手に入れているものとしてイメージしましょうって言われてもできないですよ。だって持ってないものは、だってそう言われてみても俺まだポルシェ買ってないしって言われれば、今の黄金のメールボックスと同じことなんですね。だってなってないじゃんっていう話です。これはできないんですけども、じゃああなたがポルシェを手に入れたらどんな感じがするのかをイメージしましょうっていうのはできるわけじゃないですか。
少しこう文章をこう砕いていってもらっていいですか。どんな感じになるんですかね。例えばで手に入れたと、ガルシャさんがしたとして、
今そのさっきのお金持ちでは、じゃあお金持ちになりましたと、お金持ちになってポルシェを買いましたと、そうするとあなたは今もしかしたらね、月給こう17万円ぐらいかもしれないし、こうアパートで狭いところで風呂なしでトイレ共同のところに住んでるかもしれない、でも絶対お金持ちになってやると思ってる。で、今はすでにそれを、そのあれ多分英語を訳した時にそういう訳だったのかなとか分かんないですけど、すでにそうなっているものとしてイメージしましょうっていう書き方をしてるんですね。で、すでにそうなっているものとしてイメージしましょうって言われても、なってないものをお金持ちだって思い込みましょうって言われても、じゃあ朝晩唱えるかとか、私はお金持ちだ、私はお金持ちだって唱えてると、あ、なんかだんだんお金持ちの気分になってきた。それは気のせいです。ね、なってないんだ。それはできないと思うんですよ、僕は。
何からできますか、ポリシーに対して。
でも、自分が今貧乏であるにも関わらず将来成功してお金持ちになって ポルシェとかを買いに行っちゃって、で買いに行く前に試乗まずしに行くなと。
な
あ、試乗しに行った時にお客さん運転しますかって言って、普段の習慣でこう右から乗ろうと思って、あ、ハンドル逆だよと思って、こう後ろからこうぐるっと回っていって左側のハンドルこう一回やって開けようと思ったら、この人がどうぞって開けてくれて、乗った時に革のシートだったりすると、座った時にこうギュギュって音がするんだろうな、きっと。つまりこうなっちゃうんだろうな、きっと、というイメージはできるわけじゃないですか。
今みたいにそういうふうに
椅子に座った時とか、
ね、こう動いてるわけですね、
はい、椅子に座った時とか、はい、そのハンドル持った時の感じとか、はい、そうすると一つは、僕二つあるんですが、一つは、今あなたがすでにそうなっているものとしてイメージしましょうっていう、その日本語の表現方法ですよね。これはやっぱり二つの意味があって、そんなこと言われても今持ってないんだから、そうは今金持ちだって思えないよっていうのも、これも非常に当たり前の話なんです。でもこれができなくても、自分がじゃあもし仮に将来お金持ちになって、それを買った時にどのぐらい嬉しいのかなって想像することはできるわけじゃないですか。これができる。
できますね。できますね。妄想みたいな感じでもある意味。
そうそう。
いいですよね。
今までだって自分が付き合いたいなと思っている彼女とまだ付き合ってもいないのにデートをしているところを妄想しない人はいないわけじゃないですか。多分ね。
多分。妄想ですね、そういう意味でね。
つまり、彼女にまだなってない、うわ、この子と付き合いたいなと思う。そしたら、なんかどうすればこれが成功できるかなと思って、成功手続の本を買ってきたら、すでにそうなっているものとしてイメージしましょうって書いてあった。書いてあったので、これがさっきのツールとかノウハウ、スキルの部分ですよ。ビジネスにも書いていただいてもいいんですけど、ツールを手に入れたから、そっか、彼女とデートしているところをイメージしようってやる人はいないんですよ。なんていうと、そんなこと言われなくたってやってる。誰にも教えられなくても。誰に教えられなくても自然とやっていることの中に皆さんの全ての解決方法があると思って間違いないんですけども、誰にも言われなくったって自然と人は手に入ってもいないもの、まだ手にもしていないものを妄想するじゃないですか、
はい、
でその時にもちろん当たり前ですけど楽しいから妄想するじゃないですか。
ちょっと待って、妄想するじゃないですか。
はあ、
するのかな、しない
場合もありますか、
からすることを思うと。例えば、そうですね、もうこれも勉強しすぎですね、目標設定しましょうみたいな話とかですね、
はい、
無理やり妄想みたいなことをしてる。要するにだから、妄想って今の彼女の話で言えば、はい、もう湧き上がってくるものじゃないですか、
はい、
ポルシェに乗りたいと、
はい、
もう思っちゃって仕方がないから妄想するわけですよね、もう止められない。でも例えば、そういうものは良くないことなのか、それともそういうふうにしつけられたのか分かんないんですけど、あまり妄想しないんじゃないのかな、下手すると。で、目標設定とかはする、うん、目標設定セミナー行きましょう、今年の目標こうです、書きましょう、で、いっぱい書いた、書けました、で、メソッドとしてはじゃあイメージしてみましょう、
はい、
って言って、やるんだけど、ちっともそこ妄想にはなってないと。
なってないですね。
似て非なるの、
はい、
うん。ポルシェには同じようにぐるっと回って、ガチャッと開けてやってるけど、はい、感情が伴ってない。
っていうことですよね。
そうすると、ポイントは感情、妄想にも。
妄想にもポイントが感情。
妄想と空想、イメージング、
これなんか話せば話すほど、
はい、
ノウハウとスキルになっていくような、そっか、妄想するときには感情が大切なんだなとか言われたら、もうどんどん深みにはまっていきますよね、
はい、
ものすごい一番手前の話で言うと、
はい、
それは彼女が好きで付き合いたいと思ってたら妄想するし、好きで付き合いたいとは思ってなければ妄想しないし、
ないですよね。
で、あなたの妄想に感情が伴っていないんだとしたら、
はい、
その彼女のことが好きじゃないんじゃないですか、
はい、
って言って話終わりですよね。
それが聞きたか
ったということ、
ね、それが聞きたかった。
だからまず自分がその普通、まあ、普通はって言ったら変ですけど、さっき言った妄想するじゃないですかっていう、まあ、ある意味決めつけ的な言い方をしたのは、普段の日常生活の中で子供の頃からのことで考えてくださいんですけども、じゃあ明日初めてディズニーランドにお父さんに連れてってもらう、でまだ行ったことがない、行ったことがない時に前の日にこうディズニーランドのこう図とか見て何から乗ろうかなって考えたりとか、これが妄想じゃないですか。つまり人はどうしても手に入れたくてたまらないもの、まだ来ていないけれども将来こんな風になったらいいなと思っていることは、子供の頃から自然と妄想してたはずなんです、絶対に。で この妄想していることが潜在意識に要は入っていってるわけですから、どんなことをしててもこれを実現しないと気持ち悪くなっちゃうわけです。で、こう彼女と付き合いたいなと思ったら、そしたらなんか最初ちょっとデートどこでしようかなとか、食事どこに行こうかなとか、レストランどんなところがいいかなとか、映画に行こうかなとか、いろんなことを考えるじゃないですか。映画にまだ彼女と2人で行ってもいないのに、映画に彼女と2人で行ってもいないのに映画に行っていることを考えるのは、その人にノウハウがあるからじゃないじゃないですか。
はい、
目標設定セミナーに出たから彼女の映画に行くところを放送できるようになりました、
はい、
じゃないですよ、
はい、
っていうところをちょっと考えていただきたいですね、
はい、
それが一つと、さっき僕が2つって言ったの、
はい、
もう一つ、
はい、
もう一つは将来自分があるべき姿をイメージしましょうって言われた時に、ポルシェに乗り込んでいる自分を俯瞰で眺めている場合が多いですね。
はい、描き方ですね。
描き方の一つとして、はい、つまり別荘を買いたいと、で別荘に住んでいる自分、暖炉の前でなんかロッキングチェアとかでこうゆったりコーヒーとかを飲んでいる自分をイメージしましょうって言われたら、ロッキングチェアでゆったりコーヒーを飲んでいる自分を見ている誰かの視点になっているんですね。で、明日彼女とのデートが楽しみだなと思って妄想している時って俯瞰で見てないんですよ。もう一つさっきのブーの話で言うと、嫌なことを思い出している時とか、部長に怒られた時とか、なんか今日あいつと口論して嫌な感じだったんだよなっていうのを思い出している時は、うん、俯瞰になってない、
うん、この自分、
自分が実際今僕が見ているのと同じ、今実際皆さんが見ているものと同じ、つまり自分自身の視点でそれをイメージしたり、まあ、ちょっと補足で言いますが、映像が出てくる方と出てきにくい方がいるので、映像が出て、なかなか映像が頭の中に出てこない場合に、はい、私はイメージ力が乏しいんでしょうかっていうことを言われる場合が時々あるんですが、これちょっと補足ですけれども、皆さんの頭の中に映像が出てくるか出てこないかは、さして重要なことではないので、映像が出てこない方は別に映像にしていただかなくても結構です。映像が出てこない方は別にあなたのイメージ力が乏しいわけではないということですね。そのハンドルに触った時の感じとか、エンジンのこう、エンジンがかかってキュルキュルキュルズーンっていった音を聞くとゾクゾクするのか、革のハンドルにこう触ったレザーの感じ、感触があなたをワクワクさせるのか、それはあくまで俯瞰ではなくて、実際に自分が触れている感じ、自分が実際にその音を聞いている感じ、自分が実際にその味を味わっている感じ、匂っている感じが感覚的に湧いてくれば、そこに映像があろうがなかろうが、それはどちらでも構わないということですね。これは補足ですけど、あまりイメージっていうとね、映像が出てこないと、イメージ力が乏しいんでしょうかっていう話が時々ありますので、それは補足で作っていきます。いずれにせよ、こういう場面をイメージしましょうって言われて、ある意味その、さっき言ったノウハウとかスキルとかで、左脳で、よし、じゃあ頑張ってイメージをしようって作り出した場合には、ほとんどの場合は、俯瞰、上から見ている視点になっている場合が非常に多いんですよ。ですから、自然と私たちは自分がワクワクしていることだったり、感情が大きく伴っていること、つまり今日怒られたこととか今日嫌だったことですね、も含めてですけど、割と自分の視点で見ている場合が非常に多いんですね。
それは潜在意識がビジョンとして入りやすいんですか？
俯瞰で見た場合と自分の視点で見た場合と、どっちの感情の方が大きいか、結局感情がその、はい、ね、いろんな本にも書いてますが、感情が大きく伴えば潜在意識には強く入るわけです。
はい、
で、またね、これもどんどん好きのノウハウとかになって、ね、じゃあノウハウになってしまうと、どんどんこう本質からこうずれるリスクが高まるんですけども、俯瞰で見ないで自分の視点で見ることの方が明らかに皆さんの伴う感情は大きくなりやすいはずなんですよ。まあ、それは、ね、別に車に興味がない人がポルシェのイメージ一生懸命僕がここで語ったって何にもこうシミュレーションができないので難しいですよ。例えば食べ物とでもケーキを食べて美味しかったなと思っている時に、思い出している時って必ず自分の好きな食べ物を食べて美味しかったなと考えている時って、皆さんの自分の視点になっている場合が多いんですね。こうケーキをこうやってこう食べて
思い出して
ガトーショコラってなるじゃないですか。
思い出
それ、これ俯瞰で見てて、ああ、なんかケーキ俺うまそうにはならないですよね。 つまり実際に目の前にケーキがあってこうやって食べてるところを思い出して、例えば口の中に味が広がったりとかっていうことが多いんですね。ですから俯瞰ではなくて自分の視点で見ている時の方が感情は大きくなりやすい。で、感情が大きくなればなるほど潜在意識に深く入るんだとしたら、もう三段論法みたいなもんですけど、結果としては自分の視点で見ている時の方が潜在意識に入りやすいっていうことを言えるわけです、
はい、
ところがこれはあくまで結果論であって、
はい、
これをノウハウにしてしまうと、
はい、
分かりました、じゃあ自分のビジョンは自分の視点でイメージをすれば潜在意識に入れられるんですねになってしまうと、
はい、
そもそも彼女が好きか嫌いかの判定なしにそれをやろうとする、
はいはい、
で一生懸命イメージしてるんですけど、なんか全然こうタスクリストとかいっぱいチェックつかずに次の日に書き写してしまうんですけど、っていうことになるでしょう。だからスタートライン、そもそもがまずそのビジョン、つまり手に入れたいと望む未来、それは彼女とデートするとかビジネスでお金を儲けるとか、その車でなんか洋服買いに行くとか車を買いに行くとか何でもいいんですけども、そのことがあなたにとってそもそもそんなに嬉しいことなのか、つまり快感を伴うことなのか、つまりイエスなのかどうかっていうところの軸がはっきりしないと、ノウハウでそのイメージを無理やり入れようとする。でも無理やり入れようとするということはそもそもあまり感情が伴ってないわけですから、結果としてあまり入っていかない、まあそもそもやりたくなってないんです。